はい、遠野江です、それではですね、今回アイデア増強策として、お話をしてきた一連のものの第4回目になりますかね、で今回ここでのテーマはですね、インスピレーションなんですね。これが一つの完結になるわけなんですけれども、つまりいいアイデアを出すためにはやっぱりこの世ならざる世界があってですね、神様、アイデアの神様がいて、そこからやっぱりアイデアをいただくという感覚がですね、どうしても必要なんじゃないかなと思うんですね。これは天才と秀才の違いの論点でもあると思うんですけど、秀才のレベルはね、学校で勉強して、エリートになればですね、秀才になれるんですけど、天才はその上にいるわけですね。でその天才と秀才を分けるものが私はこのインスピレーションじゃないかと思っております。つまりやっぱりこの世ならざる世界からですね、何かこのインスピレーションを受け取ってないと本当にこの優れたアイデアにはならないんじゃないかなということがあるんですね。ですからここまで様々な努力を重ねてきましたけど、最後は神頼みになると言ってもいいかもしれません。それも単に弱々しい形でですね、単に口を開けて待ってるだけの神頼みではなくて、あらゆる努力をした上の最後に訪れる、エジソンが 99% の努力の上に 1% のインスピレーションが来ると言ったものと同じような意味においてですね、最後の一押しにやっぱりこのインスピレーションが必要じゃないかというふうなことを今日はお話をしたいと思っております。で、そのインスピレーションなんですけれども、これね、神からこう吹き込まれるっていうのがね、一つの原意なんですけど、もともとの意味なんですけど、その神からインスピレーションをですね、吹き込んでもらうためにはやっぱりこの健全な肉体を持っていることが大事だというふうに思うんですね。だから、やっぱりこの調子の悪い状況でですね、体の調子が悪い時になかなかインスピレーションって湧かないんじゃないかと。でそれは言葉を変えれば、ストレスの問題、ストレスを解消して、これリラックス状態をどう作るかっていうことがですね、非常に大事になってくると思います。だからアイデアを受け取る前提としてのリラックスタイムということになるんですけれども、ほとんどですね、現代の問題はストレスに発しているとも言われているぐらいですね。ストレスっていうのは、仕事をしている人間関係の中でいろんな重圧の中で起きたりすることが多いと思いますけれども、このストレスを放置すると、いわゆる肉体的にはホルモンに異常をきたしていってですね。で、ホルモンがおかしくなってくると、この環境に適応できなくなってきてですね。体内の毒素が排泄できなくなってきたりして、これ美容にも悪影響が出たり、病気になったりもしますよね。それからこのエネルギーがこう蓄えられなくなったりするのも、これホルモンの異常から起きると言われています。だからずっとなんかこう調子が出ないとか疲れてくるとか、スランプになってくるみたいなことになりがちなわけですね。だからどうやってこのストレスを解消していって、いい状態を作るかなんですけど、そのストレスの対治される概念がリラックスだというふうに思います。だからそうですね、ずっと根を詰めて、研究してた人が意外と研究してる時にはこのインスピレーションが湧かないのに、夜寝床に入って横になってると、その自由な思考の中で様々なアイデアが浮かんでくるっていうようなこともですね、結構起きたりするわけですね。お風呂に入ってる時にね、ちょっと仕事から離れて、お風呂に入ったり温泉に浸かってる時にスポッとこうインスピレーションが湧いたりすることもあると思うんですけども、このリラックスタイムをですね、 どういうふうに自分なりに作ってるかっていうのがですね、インスピレーションを受けるその準備運動として非常に大事になってくるというふうに思うわけなんです。で、まあ、私もそのアイデア増強法という研修の中でですね、まあ、その後半、8番目にこのリラックスタイムというテーマが、まあ、出てきて、考案で出てきたので、まあ、研修講師としてどうやってリラックスタイムを作ろうかということを考えたときに、やっぱり五感の刺激をですね、この複合的に与えることによってリラックスって深まるんじゃないかという考えに行き着いたわけです。筋から考えた場合ですね、五感、要するに見る、聞く、嗅ぐ、香り、それから味わう、それから最後はこの触れるという触覚ですね。でこういったものを上手に刺激すると、まあそれから六感といって最後にまあ心で味わうものというものもまあ含んでくるわけですけれども、まあ五感とか六感をですね、上手に刺激することによって、このインスピレーションを受けやすくできないだろうかというふうなことをまあ考えたりするわけですね。で、まあやっぱりまあ見るっていうことで言うとですね。リラックスするのはやっぱり自然に触れるっていうのは結構リラックスしやすいと思うんですね。だから青葉茂るこの緑に触れたりですね、それから山を見たり、それから湖を見たり、私はあのこの数日前にそのうちの奥さんと富士山にですね3泊ぐらい旅行に行ってきまして、まあやっぱ富士五湖をですね、巡ったり、まあ河口湖の湖畔の旅館に泊まったり、それからそうですね、湖眺めたり、湖の向こう側に広がる富士山を見たりですね、まあ朝日の富士山、ダイヤモンド富士といって朝日が昇る時に富士山のてっぺんからちょうど出る、まあちょうどそういう時期だったんで、8月の末はそういう時期ですから、そういうものを見てきましたけど、やっぱりそういうものによってですね、非常に深くリラックスするものがありますよね。まあ、湯川秀樹さんなんかもですね、やっぱりインスピレーショナブルな人でしたけど、やっぱり自然が大好きだったと聞いてますね。だからあの方は、俳句とか和歌を作ったりするんですけど、ね、古希浅き、青葉隠れの山々を、見つつ人をなしか懐かしむかなっていう、まあ こんなね、これ和歌っていうんですか、短歌っていうんですかね、が残ってますけども、これはやっぱ青葉隠れの山々って言ってね、青葉に茂る山々を見て、まあこれは恩師としてのあるね、大学教授を懐かしむ追悼する時の詩でもありますけれども。まあ、そういうふうにしてまず見るですね、視覚のところからリラックスをしていく、それからまあ聞く方ですね、心を静かに落ち着かせていくためには、まあ、やっぱり私はまあストリング系の音楽、まあ、ムードミュージックなんかもですね、要するにポピュラーソングなんかをストリングスでアレンジしたようなものも、まあ、聞きやすくて非常にリラックスできるんじゃないかと思いますね。で、まあ、私はその20年前にそのリラックスタイム等を作るときにかなりたくさんあっちこっちの CD を探し回って、でこれが一番いいんじゃないかと行き着いたのが、マントバーニーというですね、これイタリア出身の、まあ、要するにムードミュージックの巨匠をですね、ポール・モリアとかああいう系列の中での一つの巨匠ですけど、まあ、このマントバーニーっていう人は非常にこのストリングが綺麗なんですよね。だからこの人の曲はですね、本当に聴いてると深いリラックスに誘われるものがあって、ね、これはまあ対応しましたけど、ちょっと聴いてもらいましょうか。こんな曲ですね。 やっぱ美しいこのストリングで、これやっぱりね、なんか幼い頃の美しい風景なんかが蘇ってきますけどね。うん、まあこういう音楽をチョイスして、まあ皆さんに聴いてもらってリラックスタイムっていうのを作っていきました。だからまあそういう音楽なんか、マントバーニに関してはドクター中松なんかも推奨する音楽の中に挙げてますね。リラックスするときに、うん、マントバーニがいいと彼も言っていますね。うん、まあそんな曲を用意しておくといいと思うし、それからまあ匂いですね。まあ家具っていうのはそうですね。まあいろんなアロマテラピーなんかもあるし、うん、ラベンダーの匂いなんかが結構ね、深く眠るときにいいとかね。数日前に泊まった川口湖畔の旅館では、布団敷いてもらうときにラベンダーをね、押し花みたいなラベンダーが、枕元に置いてあって、まあ、これで深く眠ってくださいということだったんですけれども、うん、そういうこともあるし、まあ、20年前のアイデア増強法のときは、研修生の中で、アロマテラピー研究してる人がですね、自分でオリジナルブレンドのアロマテラピー作ったんで使ってくれませんかっていうのがあってですね、まあ、研修室の四隅にお皿を置いて、その一滴二滴こう垂らして、うん、やりましたけれども、まあ、そんな匂いですね。うん、まあ、あと赤ちゃんなんかは、お母さんの匂いで一番リラックスするっていうふうに言われてるんでね、まあそういうこともあると思いますが、うん、それからまああと味わうですね、まあ好きな飲み物なんか持ってくると非常にリラックスできるんで、私もソファカフェ思考法なんて言ってリラックスしていろんな自分の夢のこととか将来のことを考えるときには好きな飲み物持ってきますけどね、うん、まあそういうもの、それからまあ触れる触覚、うん、これもやっぱりそうですね、お母さんのスキンシップなんかはまあ最高の触覚でしょうね。あと、まあ、着るものなんかの着心地もやっぱりずーっと肌に触れてるんで、こういったものも関係すると思うんで、私がまあ推奨するのはやっぱり綿、良質のコットンですね。私はエジプト綿っていうのが非常に、キメが細かくて着心地がいいので、私も部屋着にエジプト綿の上下を着ていますけど、今もそれ着て収録してますけど、うん、やっぱりリラックスできます。まあこういったことで五感をですね、上手に刺激しながら、まあリラックスをしていくっていうのが、その次にインスピレーションを受け取るときにとっても大事になってくると思います。まあ、でもまあそうですね、五感をまあ刺激していくというこうリズムで、ね、追求していくのはね、リゾート地に行ったりするときなんかにも非常に使える知恵ですけれども、もっと手近な知恵で言うとですね、やっぱり私自身のリラックス作りとして一番重要かなと思うのは、日々の生活でですね思うのは、まあ、宿題をやっぱ終わらせてしまってるってことは大きいと思いますね。だからやっぱりやらなきゃいけないことをですね、いっぱい抱えてる状態で、宿題いっぱい抱えながら、あることについてインスピレーションを受けようとしても、やっぱりストレスがね、残るんですよね。追われてる感じっていうかですね。うん、だから、なんか大事なインスピレーションを得ようと思うんだったら、その前にやっておくべきことはざーっと終わっておくということがおすすめですね。まあ、仕事上やっておくべきこと、締め切りが迫っているものがあれば、まあ、それは先に終わらせておくべきだと思うし、それから日常生活のことでもですね、やっぱり、うん、なんか片付けが終わってない状態のね、雑然とした状況とか、うん、だったら先に片付けた方がいいと思うし、それからなんかいろんな支払いが残ってるよっていうようなこともね、そういったものもずっと放置してると、まあ、少しずつストレスになっていくと思うんで、そういったやらなきゃいかんことは一回も全部終わらせておいて、両手がこうフリーハンドになった状態で、うん、何かこう、さあインスピレーションを受けようっていうふうなものが私はいいと思いますね。だからまあこれは戻りを早くするというふうなことで私はよく言っておりますけれども、 戻りっていうのはね、まあ、片付けを早くするという意味なんですけど、まあ、例えばその、ね、数日前に富士山周遊の旅行から戻ってくるとですね、やっぱあの旅行で洗い物もたくさんカバンの中に溜まってるし、お土産も持ってるんでね、帰ってくると一時家の中が雑然としますでしょ。でこの状態のままなんかインスピレーションを受けるのは難しいんで、もう私はもう家に帰ったらすぐにもう予想を解いて、もう全部洗濯機に洗濯物はもう放り込んで、カバンも全部すぐ直して、部屋をすぐ戻してですね、元通りの整理された状態に戻して、で、全部終わらせてから、まあ仕事に取り掛かるっていうようなことをやっておりますけれども、まあこういうちょっとした心がけがですね、まあリラックスタイムを作っていく知恵になるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあいよいよこのインスピレーションを受け取るというところに入っていくわけなんですけれども、まあやっぱりその前提というのがやっぱりありましてですね、やっぱりそのある問題について、やっぱ非常によく考えているっていうことが、やっぱアイデアの神様をですね、読んでくるときの前提にはなると思うんですね。だからまあ、この間お話しした USJ の、まあ現在私が最も優れたマーケターの一人だと思っている森岡千代さんもですね、やっぱりこう言ってますよね。ある問題について、地球上で最も必死に考えている人のところに、アイデアの神様は降りてくるんじゃないかと。で、あの人もやっぱりいろいろと追い込まれて、もうね、絶体絶命、もう要するにお金を使わずに、集客をしないとですね、翌年にすごい投資をしてハリーポッターのエリアなんか作れないという追い込まれ方をした時、でちょうどそういう時に東日本大震災がドーンと起きて、一気にアミューズメントパークから人がいなくなった時にどうしたらいいのかってね、やっぱり考え抜く時期なんか持てたわけですけれども、でずーっとこう考えて考えて、もうダメかなと思いつつもやっぱりずっと考え抜いた時に、やっぱりこうね、アイデアを思いつくわけですよ。ハリウッドドリームライドというジェットコースターを逆に走らせるっていうね、ひらめきはそういう時に出てきたわけですけど、だからまあ淡白な人にアイデアの神様は微笑んでくれないと、いうことがまあね、その森岡さんも言ってますけれども、やっぱり前提としてですね、どれだけ必死に考え続けてるかということが大事になると思います。だから自分のビジネスならビジネスについて、やっぱあるものをですね、思いつきたいと思ってるんだったら、ずーっとそのことをですね、もう考えて考えて考えるっていう、こういう日々がまず最初に必要だと思います。まあそれはまあここまでお話をしてきたですね、好奇心から始まって、とことん精神で追い求めて、それからひらめき、ちょっとしたね、軽いひらめきをメモしていったり、意思結合をしていったり、あるいはまあ旅に出てみたり、さらにはこの筋をね、理論をちゃんとしっかり辿ったり、実用性を考えていったり、そしてまあリラックスタイムを作ったりという、それまでの努力がですね、やっぱりそのインスピレーションを生む前提条件になっているというふうに思います。だからまあ偉人の方に学んでみると、やっぱり皆さんすごくもう考え抜かれてますよね。ニュートンなんかはですね、まああまりに発明に集中しすぎて、その卵と懐中時計を間違えて、ね、卵を煮ようと思ったら懐中時計を煮てしまったとかですね、それから家に猫がいたので、2匹猫がいたので、猫用に、この、穴をね、作ってあげて、外と中行き来できるにしたんだけども、大きい猫用の穴を作った後、隣に小さな猫用の穴をもう一個作ったっていうね。本当は大きい穴一個作れば小さい猫も一緒に代用できるのに、二つ作っちゃったってね。 つまりまあ天才でもあまりこのにこの発明に集中してるとこの世的なことがもうなんかねさっぱりもう抜けてしまうっていう、こういうことですけど、まあ、それぐらいの集中がやっぱりね、必要だなっていうふうなとこはあると思うんですね。だからやっぱり持続的な思考力を持って、まあ、一つの問題を徹底的に考え抜いていって、まあ、ある意味朦朧とした状況になってくることはあると思うんですけど、まあ、そういう中で非常にこうね奇抜な発想が出てきたり、それがまあパッとこう傑作に変わったりするっていうことがやっぱあるというふうに思います。だからまあ私もね拙い経験ですけれども、まあ若い時も曲を作ったりしてましたけど、やっぱり曲のことをずーっとこう考えてたのは事実ですね。ずーっと考えてギター片手にあれであれやこれやってるうちに、まあ、なんかこう思いついたりする。で曲ができメロディーができると今度は詩のことをずっと考えて、まあ、メロディーがもうすでに決まってるから。詩の使える言葉の数がもう制約がある中で、ある世界を作ろうということで、どの言葉がね当てはめたらいいかをずっと考え抜いたりして、まあ、それでこう作詞作曲をしたりした経験がありますけれども、まあ、そういうふうに、やっぱりずっと考え続けてる追い求め続けてるっていうことがインスピレーションを呼ぶ前の段階で、必要になってくると思います。でその時にやっぱりこの目的というものをですね、しっかり立てていく、その正しい目的であれば追い詰められたとしても絶対諦めずに追いかけ続けられると思うんですね。だから正しい目的からブレないっていうこう覚悟がですね、最終的にアイデアの神様を呼び込むときに必要になってくると思います。だから自分が何か発想しようと思っているときに、これ何のために思いつこうとしてるんだろうか、この目的は正しいんだろうかというふうなことをまずしっかり考えておくことは大事だと思うんですね。そして正しい目的だっていうことが深く腑に落ちるとやっぱ簡単に諦めなくなると思います。で、まあ私もまあビジネスをするときにですね、今、まあ富伝道というものを標榜して、まあね、これも一つのこう正しい目的を自分なりに打ち立てたつもりなんですけど、道を伝えて富を得るということですね。で、そしてまあ、社名に取り入れている幸福繁栄というものも、やっぱ正しい目的を示しているというふうに思ってるんですね。幸福繁栄な世界を作るために、富伝道というものをですね成功させたいと、まあ、そういうものをこう決めておいてそこに向かっていく、そしてポジショニングというものを、まあ、定めていこうとしているわけですね。この私の業界、まあ、コンサル業界と言っていいと思うし、まあ、コンテンツビジネスの業界と言ってもいいと思うんですけど、ね、たくさんの人がいますけれども、まあ、そういう中でポジショニングというものを自分なりに得ていくときにもアイデアが必要ですよね。まあ、ポジショニングについては大事なんで、ビジネスを始めるときにどうしてもこれ最初に考えておかなきゃいけないことなんで、いろんな形で言ってますけど、まあ、改めて、ちょっとね、緩和休題になるかもしれないけれども、ポジショニングについてお話をすると、ポジショニングっていうのは、消費者の頭の中にある競合との相対的な自分の位置づけのことなんですね。だから自分がお客様の心の中のどこに位置づけられてるかっていうこと、これが大事になってくるわけです。で、まあだから要するに私なら私という印象がお客様の中にあると思うんですけど、遠野という印象がどういう位置づけにあるのかということですね。これが有利な位置づけに今いるのかどうか、こういったことがポジショニングになってきます。で私のこの業界でも、まあね、年商5億とか、ね、上げてるようなトップクラスの人もいらっしゃるわけで、私よりは今年商ね、はるかに多いわけです。でそういうトップクラスの方が一応まあ一応競合としていらっしゃると。でそのチャレンジャーとして ナンバーワンブランドに挑戦するときはですね、やっぱ相手の強固なポジショニングを崩していかなきゃならないというのが、これがマーケティング上のセオリーなんですね。ですからまあ相手のポジションを逆にお株を奪ってしまう、取ってしまうぐらいこちらが上がっていくか、あるいは相手のポジショニングを陳腐化してしまうような新しい価値観をこの消費者の心の中に打ち立てるかということが大事になるわけですけども、私は後者を狙ってるわけですね。だから今トップクラスの人たちが、まあ、お客さんの中に強固なポジショニングを築いて、ね、要するに5億稼いでいるこういうコーチコンサルのトップクラスが私ですと。だから私以上の人はいないので、皆さんまず私のところに習いに来てくるべきですよというようなことを言ってるわけですね、うん、あるいはその自分が教えた人っていうのはもう数千万円とか、を稼いでる人がたくさんいるんで、それはトップですから、実績においてトップなんでって、こういうポジションがあると。でこれに対抗して、全く新しいポジショニングをどう打ち立てるかっていうのが私の立場なんですけど、まあ、私は最初の段階でやっぱりこちらは心理価値を含んだコーチコンサルなんだという、こういうポジションを、まあ、立てたわけですね。で、まあ、これを、ね、心理価値を含んでるので、こちらに学んでいただくことによってやっぱり行き詰まらない幸福繁栄な成功を狙っていきますよと、世の中のためになる、そういう仕事ができる、これは心理価値を含んでいるこちらのこのポジショニングがやっぱり最も優れていると思うと、まあ、こういうことでですね、まあ、今戦ってるわけですけれども、まあ、これについてやっぱり目的をね、これ正しいと私は思っておりますので、これについてアイデアをどんどんどんどん追い求めようというのが今の私の課題になってるわけなんです。だからまあポジションに限りませんけれども、自分なりのアイデアを出すときは目的をですね、これが正しいかどうかというのを常に考えておくということが大事ですね。でそうこうしてるうちにですね、やっぱりこのいよいよひらめきというものが始まってくるわけなんですけど、ひらめきにもこうインスピレーションにも前兆というものがあると思うんですね。でひらめきっていうのはこのピカッとこう光る瞬間によく例えられるんですけど、暗闇の中で雷がピカッと光ると一瞬この周囲が全部パッと浮き出ますよね。一瞬全てが見える瞬間がある。これがまあインスピレーションの瞬間前兆じゃないかと思うんですけど、ピカッと光ってなんか全てが一瞬見えた、しかしまたすぐ暗闇に戻ってしまう。そういうことがだんだん前兆で始まって、どっかでドーンとこういろんなものをひらめいていく時がやってくるということですかね。まあ、モーツァルトが作曲をするときは1時間ぐらいの曲を書くときもピカッとこう光った瞬間はほんの一瞬で、一瞬のうちにこの全ての曲層が一回ダーッとこうなんか掴めた感じがする。ただまだちゃんとメロディーになってない、楽譜にはなってない。そのピカッと光ったものをどう楽譜に落としていくかっていうのがその次の作業になってくるわけなんですけど、ね、こういうこうピカッと光ってくる瞬間っていうのがあるといいですよね。そうね、私自身も、まあ、さっき曲を作ってる話がしましたけど、若い時にピカッとこう光った気がした時、なんかね、坂道の向こうにずっと登っていくと、登ったり下ったりするとその向こうに広がっていく、ね、雲一つない青空の下に海があって、光がキラキラキラキラキラキラキラキラとこう乱舞してる海がね、一瞬なんか見えた気がして、なんかその世界を描きたいっていうような気持ちを強く持ったことがありまして、まあ、その絵を一瞬パッと見た時にすごく懐かしい感じというか、強く強く惹かれるものがあって、いわく言い難いなんかね、情感を感じるわけですね。情緒を感じたわけです、そこに。まあ、それをいかにメロディーに落とし、詩に落としていくか、そこからさらにいろんな 苦労が始まっていってですね、まあまあ、どこまでやれたか分かりませんけど、何曲かの曲になったような気が、記憶があります。まあ、皆さんもそういうふうな形でピカッと光った瞬間というのがあればですね、大事になさったらいいと思うんです。で、さらに、それを考え続けているうちに、いよいよ、このアイデアがドーンとこう、降りてくる瞬間っていうのがですね、起きたりすると。だからまあ、さっき言った、その USJ の森岡剛さんで言えば、このね、アイデアがついに降りてきた瞬間のことをね、言ってますよね。来ましたってね。アイデアが降りてきましたってこう、ね、私の頭に鮮やかなイメージが、こうね、浮かんだんですと。ね、言ってますね。ものすごく鮮やかなカラーの夢を久しぶりに見たってね、まあ、あの人言ってますけど、でハリウッドドリームザライドが、まあ、昼間ね、その海の苦しみの中でジェットコースターがこうね乗ってみんながキャーって歓声出してるところをね、思わず長い間眺めてたそうなんですけど、それがその日の夜、夢の中で逆回転再生されて逆走してるシーンが鮮やかに見えてきたそうですね。まあ、これでなんかね、ユーレカーやったっていうようなことで、これを、ね、アトラクションにした、ね。実現するときにすごい反対にあったりなんかして、それをまあ乗り越えていくときに相当この勇気を振るったみたいですけど、で、いよいよ実施にこぎつけたらもうね、5時間待ちみたいな。まあ、とてつもないヒットにつながったわけですけれども。まあそういう瞬間っていうのがありますよね。あるいはまあさっきお話をした湯川秀樹博士なんかはですね、ノーベル賞を取った物理学の湯川秀樹さんなんかは、中間子の着想を得たときに、やっぱね、不思議になんか子供の頃見たね、木漏れ日のことを不思議に思い出したって言ってますけどね。あの子供の時に京都にいた時、お兄さんたちとあのかくれんぼかなんかを鬼ごっかなんかしてる時にお兄さんに遅れを取って追いつこうと思ってる時にこう転んじゃって、仰向けに倒れた時にこのね桜の木の葉の間からの陽光が火の光が落ちてきて木漏れ日がこう細かく分かれたそこにねあの無数の星を見た気がしたんですね。木漏れ日の向こうから太陽の光がこうラーバーと細かく見てるのが星が見えた、ね、真昼の星だと思ってこの時のね印象があの何十年か経って週刊誌の着想をね何年がかりでやっとこうピカッと光って見た瞬間にこの木漏れ日を思い出したそうですけど、こういうこのインスピレーション、アイデアの神様が降りてくる瞬間っていうのがあるわけですよね。でこういうこのなんかインスピレーションを得たとなるとその後にこの昇降骨感っていうのがこう訪れたりしますよね。だから、まあ、私もやっぱりその若い時に曲を作った時にこれだっていうねインスピレーションで曲は作れたと思った経験が何回かありますけど1週間ぐらいこの昇降骨感が止まらなかった記憶があります。もうずっと幸福感がこう消えないっていう感じですね。まあやっぱりねこのアイデアの神様との出会いっていうのは一生のうち何回あるか分かりませんけれどすごく喜びの瞬間忘れがたい喜びの瞬間じゃないかなっていうふうに思うんで、まあ我々もその経験をするように頑張りたいなというふうに思ってるわけですね。だからまあそういうふうな形で、インスピレーションというものを得る瞬間というのをですね、大事にするというのがですね、やっぱりアイデアを増強していくときの最後のポイントになるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、最後っていうか、まあ、やっぱここがクライマックスですよね。そういう瞬間を経て、やっぱ素晴らしいアイデアというのが世に出ていく、というふうに思います。ただまあ、あの、最後に補足をしておくとすればですね、やっぱりそういう、インスピレーションを受けるためにも、やっぱこう、トリガーというか、こう、引き金っていうのは必要だと思うんですね。 その時、何が引き金になるかというと、やっぱこの好奇心を持っていろんなものを観察してる時に何かがきっかけになってパッとこう思いついたりすることがあると思うんですね、うん、だからやっぱりこういろんなものに対してですね、ずっとこう興味を持って、うん、眺めてるっていうことは大事だと思います、うん、だからやっぱりね、あの簡単なアイデアでもこう練りがらしなんか作った人はおそらく、ね、歯磨きをしてるときにチューブをこう、ま、こうから歯磨きを出してるときに、あ、これからしにも使えるんじゃないかと思って、まあ、作ったんじゃないかって話がありますけど、ね、まあ、これ簡単なこの発想かもしれないけれども、あれだってすごい大きな富を得てると思うんですね、だからやっぱり何かをこうね、観察してるときにパーッとこう異質結合するわけですから、うん、だから普段からいろんなものに、吸収してることっていうのは大事だと思います。だからまあやっぱりこのアイデア増強策も好奇心からスタートするわけなんですけど、ね、好奇心がある人っていうのはやっぱりものすごくたくさんのものを吸収していって、だんだんそれが膨らんできますよね。インプットしてるものがね、特に好きなもの、気なるものをどんどんとインプットしてるうちに自分なりのライブラリーが充実してきて、それがまあいずれこう外に表現せざるを得なくなった頃、こうパーッと出てくるっていう、これ最後のパーッと出てくる瞬間にインスピレーションが起きたりするんだけれども、やっぱその前の段階で、インプットしてるっていうことが、うん、やっぱり大事だと思います。だから何の学習もしてない人がですね、インスピレーションだけを起こそうとしていくらリラックスしようが、それはなかなか大したものは出てこない、だから常々やっぱりね、自分なりの面白いものを集めていること大事だと思うんですね。だ本なんか読むときもやっぱ自分のこれ面白いんじゃないかと思うものをコツコツ集めていって、自分の周りにそれが集まってくると、ね、本棚に自分なりのこのねライブラリーがこう成長していく、そういうものに囲まれているときにどこかで、それがスパークしてきてですね、インスピレーションに変わってくるときがあると信じた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。最後はやっぱり、ね、そういう人知を超えた神様からの働きかけがいつかきっとあるんじゃないかと、こういうふうに期待をしていくといいと思うんですね。そういう期待があるからこそ、まあコツコツといろんなものを集めていく、ということにも情熱が注げるんじゃないかと思うわけですね。だから、まあね、あの空海というお坊さんもやっぱり好奇心が非常に強い人で、何でもとにかくね、自分が面白いと思ったものを次々に吸収しているうちに、やっぱりとうとう最後に、大きなね悟りを得て、ああいうね真言宗というものを打ち立てていったわけですけれどもね、一つのこう知恵の体系を、悟りの体系を作ったわけですけれども、それがまあね、千年を超えて残ったりすることもあります。だからまあね、私も今日は湯川秀樹さんの話を随所にしていますけれども、やっぱり非常に尊敬してて、この方もやっぱりそのインスピレーションを最後に得るためにすごいいろんな努力を若い頃からしてきた人ですけれども、この人はあのね、短歌を残してますよね、雪近き日へさゆる日の赤涼の極みにありて我が道尽きずっていう風なね、だから雪の深いあの比叡山のね、琵琶湖のほとりの比叡山の中の研究室で、まあただ一人ね、そういうしんしんとこう雪なんかが降って、静かに、寒い日の中で研究室で一人、ずっとこうインスピレーションを求めて考え続けている、ね、赤涼の極み、まあちょっと寂しさみたいなものもまあ孤独だからあるんだけれども、しかしそういう中にあって、我が道は、ね、尽きることはないと、まあ、言っていますが、 やっぱりそういう中でコツコツと学習してそれを貯めていった果てにですね、やっぱり大きな喜びに出会う時がやってくるというふうに思うんですね。だからまあ富伝道を志しておられる方々もですね、皆様もやっぱりこうアイデアっていうのがビジネスの中核にあるというふうに思うので、その素晴らしいアイデアを求めてですね、やっぱりこのその中の特に花の瞬間であるインスピレーションの瞬間、アイデアの神様と巡り合う瞬間のね、喜びというものをずっと希望として持ちながら、普段はコツコツと、まあね、好奇心から、ね、いろんなまあ吸収を怠らずに続けていくというのがいいんじゃないかと思います。でそのまあ吸収自体も、まあ、何度も言うように好奇心から始まっていいわけですから、ね、自分が好きなものを集めていく、気なるものを集めていく中にそういったものが蓄積されていくわけですから、これ自体非常に面白い、試み、営みだと思うんですよね。だから結局はすごく喜びの道だというのがですね、このアイデア、生みの苦しみの時期というのは当然あるわけですけれども、そういう中でですね、貫いているものはそういう喜びじゃないかと思います。私自身今回、改めてこういう音声を取ってみて、自分なりに反省を込めてもう一回思っていることはですね、やっぱりこのインスピレーションの前にこのとことん考え抜くっていうものをですね、もう地球上でこの問題については最も自分が必死に考えているっていう、こういう経験をですね、やっぱ改めてもう一回、自分に貸してみたいなというふうに思いました。ね、淡泊な人にアイデアの神様は微笑んでくれないと。だからどれだけ必死に考え続けられるかという、このコミットメントがやっぱり大事だし、持続的な思考をですね、もう一段自分もやってみたいなというようなことをですね、考えながら今日の音声を取らせていただきました。これで、アイデア増強に関するですね、一応一通り全部をお話ししました。ね、もう一回繰り返すと、最初、好奇心から始まって、その入り口から始まって、面白いと思ったら、こう、つるったぐり式に、とことん追い求めてみて、これ二つ目。三つ目は、そういう中から、ちょっとしたひらめきが起きてきたら、どんどんメモにしていって、それを貯めていって、そしてまあ、さらに四番目に、異質な結合を考えていくと。ということですね。異質な組み合わせを考えて何か作れないかどうか。そういう努力をしたときに、今度はボーンとこう、熟成させるために旅に出てみないか。ね、ということですね。日常生活の中でも何かいつもと違う行動をして、短い一日の旅に出てもいいじゃないですか。でその旅に出てみる。さらに、次にはやっぱりこう筋を考えていく。ね、だから過去誰かが発表したようなものの中に理論があれば、それもちゃんと勉強していく。筋を学んで、いい筋を見ていく。そしてさらに実用性を考えていく。やっぱりこの商品化して、お金になっていくときには実用性がなければいけませんよね。そして、そこで終わるんじゃなくて、リラックスタイムを作って、それからインスピレーションにも期待していくという、こういうところを経てですね。まあ、最後にまとめるとしたら、やっぱり学習っていうのが王道なんだということですね。まあ、そういったことで、10個のポイントをですね、今回アイデア増強策としてお話をしてきました。ね、好奇心、とことん、そしてひらめきメモ、そして異質結合、そして旅、そして筋、それから実用性、さらにはリラックス、そしてインスピレーション、最後に学習ということでしたよね。まあ、こういった10項ですね、この流れを自分の中にこう工場のように作ってみるっていうのが私のおすすめですね。私もだからこの10個はもう空でもちろん出てくるわけで、自分の心の中にこの10個のプロセスが入ってまして、でこういったものを順番に辿っていけばですね、自然に、ずっと物事を考え続けられるようになってきて、最後にやっぱりね、アウトプットとしていいアイデアが出てきて、 それが富に変わっていく。それが生涯現役の糧になっていく。こういったアイデアの道ですね。これを皆様と共に、これから私も歩んでいきたいと思います。皆様もどうぞいいアイデアを出してみてください。どうもありがとうございました。